皆さんこんばんは。
ゴスペルアワーの時間です。
もう過ぎてしまいましたが、5月の第2の日曜日は母の日でしたね。今日は母の日にちなんで、長生きして幸せになる方法というテーマでお話をしたいと思います。
長生きして幸せになる方法ですか？
ずいぶん昔に教会の修養会で青森に行ったことがありました。青森市内から30分40分ほど十和田湖方面に向かうと、あの八甲田山のふもとに茅野高原というところがあります。茅野高原のお茶屋さんの前では無料でお茶が飲めるところがあります。このお茶は長生きの茶として有名で、1杯飲むと3年長生きし、2杯飲むと6年、3杯飲むとなんと死ぬまで生きると言われています。
何杯飲んだか覚えてないですけど。
それからその修養会では、盛岡の教会の牧師で80歳ぐらいのおじいちゃん先生がいらっしゃいました。その先生は必ず鶴と亀のお話をしてくれる先生でした。
鶴と亀のお話ってどんなお話でしたっけ？
鶴は千年、亀は万年という言葉がありますが、日本では昔から鶴と亀は縁起が良い、長寿の象徴のように考えられています。さて、その盛岡のおじいちゃん先生曰く、ご飯をよく噛まないでつるつると食べてしまうと千年しか生きられないが、ご飯をよく噛め噛めと食べると、よく噛んで食べると1万年長生きできる、皆さんご飯をよく噛んで食べましょうと必ずお話をしていましたね。
これはまんざら嘘でもないようで、ご飯やおかずを一口口に含んだら100回噛めば体に良いという話はよく聞きますね。昔はお父さんもじっくりよく噛んで食べることがあったけど、最近はじっくり噛むのを忘れてるんじゃない？
だね。またじっくりゆっくり噛んで食べるようにするべかな。さてさて、実はなんと聖書に長生きして幸せになる方法が書いてあるんです。
聖書の中に長生きして幸せになる方法が書いてあるなんて興味深いですね。
聖書の中にモーセの十戒という有名な言葉があります。十の戒めの中の第5番目に、あなたの父と母を敬えという教えがあります。あなたの父と母を敬えだけではなく、その次におまけがついています。あなたの父と母を敬え、そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きすると約束されているのです。
新約聖書のエペソ人への手紙の6章でパウロという伝道者がモーセの十戒の言葉を引用してこう教えています。
子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわち、そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。
聖書の中にそのままズバリ長生きして幸せになる方法が書いてあるんですね。逆に言えば、お父さんお母さんを敬わない、大切にしない人は長生きすることができない、幸せになることができないということですかね。
まあ、たまには善人が早く亡くなって悪者が長生きするというパターンもありますが、私たちが長生きして幸せになるための方法は、お父さんとお母さんを敬う生き方をする ということですね。敬うという言葉は、尊い人々として重んじ大切にしなさいという意味です。それではお父さんお母さんを大切にするということと関連して、次に母の日のお話に移りたいと思いますが、その前に今日の最初の賛美をお届けしましょう。
先月も紹介しましたが、韓国出身のクリスチャンシンガーサムエルさんの Believe in Love という歌をお届けしたいと思います。あなたは一人じゃない、あなたは愛されている。
Believe in Love をサムエルさんの歌でお届けします。 さて、それでは次に母の日の由来についてご紹介したいと思います。
5月の第2日曜日は母の日です。日本でも母の日にはカーネーションやプレゼントを贈ってお母さんに感謝する習慣があります。
インターネットでちょっと調べてみました。母の日のプレゼントランキング、1位花束、2位ブラウス、3位セーター、4位以下が鉢植え、パジャマ、肌着、アクセサリー、現金、カーディガン、財布となっていました。別のインターネットで調べたら、1位花束、2位鉢植え、3位スイーツ、4位以下が洋服、現金、アクセサリー、バッグ、健康食品、商品券、マッサージ器具。どちらのランキングも花束が1位のようですね。我が家では以前はお花を届けていましたが、その後私の母から電話があって、あど花はえがら、懐かしいあぎだの食べ物送ってけれということで、ある年からはお花はやめて、秋田生まれの母の好きな秋田の漬物や花見団子とか送るようになっちゃいましたね。
文字通り花より団子ですね。
さて、母の日というと教会とは関係がないことのように思う人もいるかもしれませんが、実は母の日はアメリカの教会から生まれた行事なのです。今から100年ほど前、アメリカにアン・ジャービスという女性がいました。アメリカ東部のワシントン DC やニューヨークの近くにあるウェストバージニア州にある小さな教会で、彼女は教会の牧師と結婚しました。教会の仕事の他に、病気で苦しんでいる人たちを助けるための募金活動をしたりする社会活動家としても活躍していたようです。
1861年から65年、南北戦争が始まると彼女は中立を宣言して、南北双方の負傷兵の看病をしました。戦争で傷ついた人々の心を癒そうと、南北双方の兵士や地域の人たちを招き、お互いに敵意を持つことをやめようというイベントを行ったりしました。アンさんには10人子供がいましたが、戦争や病気で8人を失いました。2人残された子供のうちの1人がアンナで、もう1人は盲目だったそうです。
彼女は早くに夫を亡くし、女手一つで娘たちを育て上げ、自分の子供のみならず、教会学校の教師として多くの子供たちに愛情を注ぎ込んだそうです。ある日曜日、彼女は教会学校の子供たちに、あなたの父と母を敬えという聖書のモーセの十戒の一つを教えていました。その時彼女は生徒たちに、お母さんの愛に心から感謝する方法を考え出してくれる人はいませんかと尋ねました。そのお母さんのお話を娘のアンナさんも聞いていました。
1905年5月9日、アン・ジャービスが天に召されました。娘のアンナ・ジャービスさんは、亡き母を追悼したいという思いから、5月10日、お葬式の時にお母さんの好きだったカーネーションを配りました。
その悲しみの中で、アンナさんは、お母さんに対しては感謝の気持ちでいっぱいなのに、もうお母さんはこの世にいない。お母さんが生きている時にもっとお母さんを大切にして、感謝の気持ちを伝えたかったと思いました。つまり日本流に言うと、親孝行したい時には親はなしという状況だったのです。 そして多くの人に生きているうちにお母さんを大切にしてほしい、お母さんを敬う機会を設けたいと思うようになりました。
娘のアンナさんはお母さんの愛に感謝を込めてという思いで葬儀の時にいっぱいのカーネーションを捧げ、また参列した皆さんにも配ったということです。そしてお母さんが亡くなって2年経った1907年5月12日、母を偲んで記念礼拝を捧げました。
翌1908年の5月10日には、同教会に470人の教会学校の子どもたちとお母さんたちが集まり、最初の母の日を祝いました。娘のアンナさんは参加者全員にお母さんが好きであったカーネーションの花を手渡しました。その地方の教会では5月第2日曜日に母の日の礼拝が行われるようになりました。やがてアメリカ全体で5月の第2週は母の日の記念礼拝が捧げられるようになっていきました。そして1914年、第28代ウィルソン大統領の時に正式に5月の第2日曜日を国民の祝日、母の日と制定されました。
それでは、日本では母の日がどのように行われるようになったのでしょうか。
日本の母の日を紹介する前に、今日2曲目の賛美をお届けしましょう。主イエスがいれば、国分ゆりえさんの歌でお届けします。
主イエスがいれば、
それでは、日本では母の日がどのように行われるようになったのでしょうか。
日本には1912年、大正1年には教会に母の日が導入され、大正4年、当時のミッションスクールの青山学院の教授であったファニー・アレキサンダーという女性の先生が青山学院のチャペルで母の日記念礼拝を行った記録が残っています。昭和に入ると皇后をもって日本の母とするという考えから、昭和2年から20年まで昭和天皇の皇后の誕生日3月6日が母の日とされましたが、第二次大戦後昭和24年頃から再び5月の第2日曜日に戻されました。
また、日本で一般的に広く知れ渡ったのは昭和11年頃からです。当時、クリスチャンの社長森永太一郎さんが作った森永製菓が日本に母の日運動を広めるために森永母を讃える会を始めました。
翌昭和12年第1回森永母の日大会を東京豊島園で開催したのを皮切りに、私のお母さんという題で図画作文募集などの 催しを開始し、さらに全国各地で森永母の日大会を開催して、日本に母の日を定着させる大きな原動力となりました。
ちなみに日本では母の日は祝日には制定されていません。法律上の母の日にあたるのは5月5日の子どもの日となるようです。祝日法によれば5月5日の子どもの日は子どもの人格を重んじ、子どもの幸福を図るとともに母に感謝する日とあります。子どもの日が母に感謝する日として定められているのは初めて知りました。
母の日だけにとどまらず、1年365日、いつでも毎日お父さんお母さんを敬い、大事に大切にする心を持っていきたいものですね。
母の日は本来お母さんを与えてくださった作り主なる神様に感謝し、教会で礼拝を捧げることがその起源だったんですね。
あなたの父と母を敬え、そうしたらあなたは幸せになり地上で長生きする。今日は母の日の由来、長生きして幸せになる方法をご紹介しました。
長生きして幸せになる方法、しっかり覚えて実践していきたいものですね。
それでは今日最後の賛美をお届けしましょう。十字架のそばに立って、小坂忠さんの歌でお届けします。
十字架のそばに立って主イエスの愛を思うとき、悩みも恐れも消え去って、主の平安に満たされる。十字架のそばに立って主イエスに話しかけるとき、あなたは私を愛するかと、主のかすかな声がする。あ、なんという愛と恵み、こんな私にさえ親しく語り、友と呼び、主イエスは目を留められた。十字架のそばに立って主イエスに今祈ろう。あなたの
2年前の5月のゴスペルアワーでどんなお話をしたか、2年前のファイルを開いて確認したら、私の大好きなジョーク、笑えるお話をしていました。子どもの運動会、お父さんお母さんが大勢自分の子どもの活躍を見に見学に集まっています。子どもたちの入場行進が始まりました。すると一人のお母さんが叫びました。ほら見てください。あの真ん中の子がうちの子ですわよ。なんて立派に行進しているんでしょう。ほら、皆さん見てください。うちの子以外みんな手足を間違えていますわ。
その子一人だけが 手足が他の子供と会っていなかったにもかかわらず、お母さんには自分の子が正しくて他の子全員が間違っているんだと見えたという、お母さんの愛がいっぱいあふれる面白いお話ですね。
もう一つおまけ。自分の子供とよその子供が二人で取っ組み合いの喧嘩をしていました。お母さんが慌てて二人の間に入って喧嘩を止めました。左手に自分の子供をつかんで、右手にはよその子をつかみました。自分の子供をつかんでいる左手は優しくそっとつかみ、よその子をつかんでいる右手はギュッと力を込めてつかんでいました。
これもまたお母さんの愛があふれる面白いお話ですね。さて、そろそろ終わりの時間になりました。それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
それでは
この次は
6月にまた
お耳にかかりましょう。